連載コラム、国際交流員の活動日誌、ボリューム53、家庭祭壇、ホームアーターズ。お盆にお墓参りをする日本人は多いと思います。自分は祖父のお墓は父方と母方、それぞれ1回しか行ったことがなく、それも葬式当日でした。葬式以来行かないことは、欧米では珍しくも失敬でもないのです。日本では亡くなった家族を身近にいるように大切にするので、仏壇が大事だと思います。日本の仏壇を見ると、その家族が代々この国に住んでいると分かって、外国人として感動します。しかし、最も感動したのは、キリスト信者の日本人家族の家で、家庭祭壇を見た時です。外見は仏壇と同じでしたが、中に十字架とマリア像とご先祖の写真がありました。外国にはない日本特有のキリスト教文化です。もし日本で家族ができれば、家庭祭壇が必要だと思いました。伊達市に引っ越してきた後、知り合いから使われていなかった家庭祭壇をいただきました。偶然にも、某祖父の誕生日で、すぐに写真を中に置きました。祖父は最初僕の来日に反対していましたが、最後は応援してくれました。亡くなる直前、日本に戻る僕への最後の言葉は、続けなさい、でした。家庭祭壇を見ると、先祖は今も応援してくれていると思い出し、頑張ることができます。皆さんもこのお盆の機会に、どこにいても応援してくれる家族に感謝を伝えましょう。インフォメーション。市政だより英語ダイジェスト版を市役所総合支所保原駅、柳川駅等で配布しています。市政だより英語ダイジェスト版の冊子の写真が掲載されています。地域の魅力、ふるさと再発見。養蚕技術を普及させた偉人、渡辺源兵衛4。企画展、渡辺源兵衛と養蚕。7月25日日曜まで開催。保原歴史文化資料館。明治時代の日本では、全国的に養蚕業が大変盛んとなりました。輸出品の中で、生糸と蚕種が占める割合は、全体の 45% にも上り、外貨獲得の花形商品でもありました。日本の養蚕に貢献してきた渡辺源兵衛をこれまで紹介してきましたが、その偉業を後世に伝えようと、明治21年、1888年、彼に教えを受けた門弟たち数百人が集まり、渡辺源兵衛王光徳碑を献碑しました。現在は公開されていません。この献碑に関して新たな資料が発見されました。資料1、養蚕家渡辺源兵衛王履歴、控えという冊子で、源兵衛王の履歴、活動の様子がまとめられています。この資料には福島県知事から褒章を受けたことが書かれており、渡辺源兵衛の名は知事まで知られていたことがわかります。当時の福島県知事は織田平内で、内閣総理大臣、黒田清隆と密接な関係のある人物です。渡辺源兵衛王光徳碑の天額、石碑などの上部に天書で書かれた題字。天額は黒田による書ですが、これは知事の依頼によるものだったかもしれません。またこの資料1の文章の一部が碑文の中に使われており、最後に献碑に尽力した門弟たちの名前が記載されています。名前が確認されるのは、赤井半七、深谷角左衛門、安永宗兵衛、安永大俊、樋口藤四郎、牧田吉之助、三平家内、三平長次郎などです。いずれも保原、上保原村などに居住した養蚕家で、全国に養蚕教師として派遣されています。つまり、日本の養蚕の発展には、この伊達地方が大きな役割を果たしてきたと言えるでしょう。資料1、養蚕家渡辺源兵衛王履歴、一条家文書の写真が掲載されています。